kuru pare yang ita kanga ava uhum sa kura jira arang ki kamui ma ushiri ka ayai koshine
イランカラプテおはようございます。2022年8月7日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第256回目の放送です。茅野資源の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音によりエニワ市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランクラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日6日は広島へ原子爆弾が投下され77年となり、2日後の9日は長崎へ原爆が投下され同じく77年となります。推計ですが広島で15万人、長崎では7万人がその年に、合計22万人以上が犠牲となりました。核が地球上からなくなることを願っています。アイヌ語で8月は死によらと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。7月28日付北海道新聞より、小川隆吉さん死去、アイヌ遺骨返還に尽力。アイヌ民族の権利回復や反差別を訴える活動に長年尽くした小川隆吉さんが7月25日午前2時54分、慢性腎不全のため札幌市内の病院で死去した。86歳。葬儀は近親者のみで行った。1935年、昭和10年日高管内浦河町に生まれ、父は朝鮮民族、母はアイヌ民族。1971年に北海道宇多利協会、現北海道アイヌ協会の石狩支部、現札幌アイヌ協会を設立し、初代支部長に就いた。1976年から20年近く、北海道宇多利協会理事を務め、道内各地で差別が根強く残る現状を指摘し続けた。1997年施行のアイヌ文化振興法に基づき、北海道は、北海道旧土人保護法に基づき管理してきたアイヌ民族の共有財産として現金を返還しようとした。これに対し、1999年、共有財産の管理の経緯が不明確で、憲法の保障する財産権を侵害するとして、北海道知事を相手に返還処分の無効確認を求める訴訟を札幌地裁に起こした。原告団長として最高裁まで争ったが、2006年3月に敗訴が確定した。北海道内外の大学の研究者らが収集したアイヌ民族の遺骨を取り戻す活動にも力を入れた。2012年には浦河町内の墓から持ち去られた遺骨の返還を北大に求めて札幌地裁に提訴。2016年に和解し、12人の遺骨が浦河町に戻った。この訴訟をきっかけに、各地のアイヌ民族が大学などに遺骨返還を求める動きが広がった。小川さんと共に遺骨返還を求めて戦った、十勝管内浦幌町のラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会の佐島正樹会長は、アイヌ民族の権利回復に向けて、 希望を捨てず、常に発信を続けてきた姿は、大きな道しるべだった、と言ったんだ。札幌アイヌ協会の安倍勝志さんは、自分にできることを考えて戦うしかない、と言い、道を開いていった。思いを引き継いでいく、と力を込めた。本日、二つ目のニュースは、7月16日付、北海道新聞より、剣道2団体、9人全国へ。6月に伊達市で開かれた第46回北海道道場少年剣道大会の個人戦、団体戦で好成績を収めた館内の2団体から9人が全国大会へ出場する。出場する選手は1試合でも多く試合をと上位進出を目指している。全国大会に出場するのは新日高町三石地区の剣道少年団三石勝負館と、ビラトリ町のビラトリ義経献身会の選手。中でも三石勝負館の池田さんは、69人が出場した個人戦の小学生女子の部で2年連続の準優勝を果たした。前回の全国大会は2回戦敗退。正直もっと勝てた。前回の反省を生かして、今回の全国大会は、相手の先の動きを読んで考えて戦いたい、と気を引き締める。全国大会の団体戦には、三石の小学生と、ビラトリの小中学生の3チームが出場。団体戦は、先鋒、中堅、大将の3人1組で行い、先に2勝したチームが勝ちとなる。三石の先鋒、様2勝、4年、佐藤さんは、全国でも一人目として戦い、勝ってチームを勢いづけたい、と意気込む。全道大会で、ビラトリの小学生は、学校行事で一人欠場していたため、6年生2人でベスト16まで勝ち上がった。中堅、ビラトリ小6年、長谷川さんは、ずっと負けたら終わりの試合で、緊張したが、勝ち進めてよかった、と振り返る。ビラトリの中学生は、全道大会3回戦で敗退したが、敗者復活戦で見事勝利。崖っぷちから這い上がり、全国の切符をつかんだ。大将、ビラトリ中2年、佐々木さんは、全道では攻めすぎて、相手に隙をつかれて負けた。チームの足を引っ張らないように、勝利で貢献したい、と話す。個人戦の全国大会は、10月16日に愛知県小牧市で、団体戦は7月28日から東京都の日本武道館で行われる予定だ。三石の野口誠館長は、持てる力を出し切って満足できる結果を残してほしい、と話し、ビラトリの木下正人代表は、武道館で試合をすることは財産になると思う。楽しみながら大会に挑んでほしい、とエールを送った。本日三つ目のニュースは、7月18日付、北海道新聞、キトランより、創刊25周年のアイヌタイムズ発行団体会長、茅野史郎さんの記事をお届けします。アイヌ語ペンクラブ発起人として仲間に呼びかけ、新聞アイヌタイムズを創刊して、今年で25周年を迎えた。カタカナとローマ字表記のアイヌ語でニュースなどを載せ、年、2から3回発行。ここまで続けられたのは、手弁当で協力してくれた仲間たちのおかげ、と感謝する。アイヌ文化研究者の故茅野茂さんの次男で、日高館内、ビラトリ町、二風谷出身。東京で大学卒業後に会社勤めをしていた1987年、カナダで先住民族と交流し、この民族の言葉を話せる最年少が、当時85歳の女性だったと知った。言語消滅の危機を目の当たりにし、自分もアイヌ民族なのにアイヌ語を話せなくていいのか、と翌年、故郷に戻り、アイヌ語教室に勤めた。新聞創刊のきっかけは、言語の数だけメディアがあっていい、という趣旨の北海道新聞のコラム。そうか、アイヌ語メディアがあってもいいんだよな、と気づいた。新聞は A4 版12ページで、現在50から70代の道内外の9人で制作。今月に77号を発行した。購読者の氏名、住所などを手書きでメモした顧客管理のノートは、残りのページがもう少ない。25年で一冊で足りてるんだから、読者はそんなに多くないね、と言いつつ微笑む。通算796件の購読希望があり、遠くは香港やロシア、ポーランドにも送った。定期購読者は最多だった97年の635人から8分の1に減り、増加を図るため4年前から電子書籍でも販売している。若い人たちがアイヌ語新聞の作り手の後継者になって、50年、100年と続いたらいいね。節目の今、そう強く願う、64歳。本日4つ目のニュースは、7月26日付、北海道新聞、朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回です。元首相の警備。1972年、高松宮信人様が、日高管内ピラトリ町の二二谷アイヌ文化資料館に視察で訪れた。山田町長と貝沢正館長が随行し、説明員は副館長だった私の父、茅野茂が務めた。中学2年生だった私は何も知らずに同級生2人と自転車で近くに行くと、警備担当者に声をかけられ、その場を離れた。私たち3人以外には人がいなかったことを覚えている。安倍晋三元首相が凶弾に倒れた事件は、今も社会に衝撃を与えている。アメリカの学校やショッピングセンターでの銃乱射事件にも心を痛めていたが、日本でこのような事件が起きるとは無相談しなかった。事件が起きたのは、大勢の人が集まる参院選の応援演説中だった。容疑者は銃の作り方や材料をインターネットを通じて手に入れたと報道されている。新型コロナウイルスでマスクをする人ばかりになって、人の表情を読み取りにくくなり、警備が難しくなったとの指摘もある。アイヌ民族は、悪いことをしたら神様がすべて見ているのだぞ、と親にしつけられ、意見の齟齬があるときは、ウコチャラン家、話し合いで解決することを行動規範としてきた。今の日本社会は犯罪を防ぐことが難しくなっているのではないだろうか。二度と同じような事件が起きないことを念じつつ、安倍元首相のご冥福をお祈りし、平和な日本が持続されることを願っている。本日最後のニュースは、7月31日付、北海道新聞、ここが聞きたいのコーナーより。ピラトリ町教育委員会は、昨年度、生涯学習課にアイヌ文化学習係を新設した。小中学校でアイヌ文化学習が取り入れられ、地域のアイヌ語学習も盛んなピラトリで、アイヌ文化の学びの場をさらに充実、発展させるのが目的だ。初代係長で、アイヌ語教室の講師も務める関根健二さんに、現状や課題を聞いた。聞き手、杉崎萌え。アイヌ文化学習、広めるには？アイヌ文化を多くの人に学んでもらうため、何を大切にしていますか？とにかく楽しいと思ってもらうことです。まずは子供の頃にアイヌ文化を面白いと感じてもらうこと。それによってアイヌ文化に興味を持ち、その後も学んでいくきっかけになるかもしれません。町内ではアイヌ民族文化財団のアドバイザー派遣事業を利用する学校もあるようですね。講師として登録されたアイヌ文化を伝承する人たちが、申請のあった学校でアイヌ刺繍などの伝統技術や知識を児童・生徒に教える事業です。ビラトリ町でも二二谷民芸組合やビラトリアイヌ文化保存会に所属する約25人が講師として登録しており、町内で子どもたちに教えていますよ。アイヌ文化学習係はどのようにサポートをしているのでしょう。アドバイザー派遣事業を利用したい学校があれば、学校に代わって 財団に提出する書類の申請手続きを行います。また、町内にはアドバイザーとして登録していなくても、伝統技術などを教えられる人がいます。そうした人材も含め、学校で教えられる体験内容を一覧にして、学校に配布したりもしています。アイヌ語の授業などは私が教えているんです。どのようにしてアイヌ語を学んだのですか？妻が講師を務める二豚にアイヌ語教室を手伝うようになってから、テキストを見たり、昔の音源などを聞いたりして勉強しました。町内の全7小中学校では、体験活動などでアイヌ文化を学んでいます。体験活動では、木彫りやアイヌ刺繍などを町内の工芸家が教えています。授業時間数は学校によって違いますが、一番多い二豚に小学校では年間10時間行い、と新聞記事では書かれていますが、年間50時間の間違いだそうです。一番多い二豚に小学校では年間50時間行い、アイヌ民族の伝統楽器、ムックリや踊りの練習、アイヌ語の授業にも取り組んでいます。課題はありますか？小学校と中学校で体験活動の内容が重なっている部分もあり、9年間で異なる内容を学べるカリキュラムを昨年作りました。活用してもらえたら嬉しいです。また、道内の学校でアイヌ語の授業が増えるといいのですが、授業のコマ数の制限もあり、国語や英語のようにはならず、なかなか難しいです。まずは、総合的な学習の時間で、アドバイザー派遣授業を取り入れる学校が増えてくれたらと思っています。町内では、アイヌ語学習も盛んですね。ピラトリでは、学校の授業以外に、年齢やレベルに合わせて、様々な団体による、計6つのアイヌ語教室が開かれています。幅広い学習の場が用意されていることで、アイヌ語が学びたい言語の一つの選択肢となり、興味を持つ人の裾野が広がればと思います。今後は、アイヌ語の絵本やイラストを用いた辞書など、楽しみながら学べる教材を作り、多くの人が手軽にアイヌ語を学べるようになればと思います。以上が今日のニュースですが、シローさん、コメントお願いします。
はい。先ほど小川隆吉さんの訃報ございましたけれども、生前いろいろな活動をされていた方だなということを思いました。以上です。
ありがとうございました。続けてイベントのお知らせです。8月21日日曜日、二豚にこたんにて、船おろしの儀式、畜産家が3年ぶりに通常通りの町外一般の方の参加 OK で行われます。前日の20日土曜日には、アイヌ式の結婚式、ウトムヌカラや、自治会主催の盆踊りが行われ、当日には、午前中に、カヤヌシゲル、ニブタニアイヌ資料館前で、縁結びの石祭りが行われ、その後、チプサンケが行われます。希望される方は、チップ、丸木舟に乗ることもできますので、ぜひ、足を運んでください。以上でニュースを終わります。担当は、仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノイランからって木村リノセコロクレヘアン、
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何ですか？
はい、今日は私たちがアイヌ語で実際に会話するときに使ってる新しいアイヌ語について紹介したいと思います。
新しいアイヌ語ってどういうことですか？
例えば、うん、その昔はなかったものって今たくさんありますよね。
あ、なるほど。
日本語で言うとなんかカタカナになってるものとか。
iPhone とかですね。
そうですね。
iPhone は何て言うんですか？
iPhone です。
あ、そうですか。まあまあそういうのじゃなくて、例えば飛行機とか。
はい。
うん。まあそういう感じですか。
はい、
アイヌ文化になかったものとかをアイヌ語にするってなったら、
はい、
まあ、こう言うんじゃないかっていうのを、
はい、
今日は紹介していきたいということですね。
そうです。
なんかありますか？
車。
車、あ、車は確かに。
毎日乗るんでね、二豚に住んでたら。
まあそうですね。
はい。コンビニまで車で10分です。
おー、どっからですか？
二豚にからです。
二豚にから、うん、そうですね。はい、車、じゃあ、アイヌ語で何て言うんですか？
私たちは普段、イネカリプって呼んでます。
イネカリプ。
はい。
うん。イネって何ですか？
4。
ほうほうほう。
カリプが輪っか。
ほう。
で、四つの輪っかって、車にはタイヤが四つついてると思うんですけど。
なるほど、なるほど。
はい、なので、稲刈りって呼んでます。ちなみに自転車は？
自転車は、チクタク、チクタク。何ですか？
クカリです。
おぉ、トゥってのが。
トゥが、に、数字の2で。
はいはいはい。
さっき言ったんですけど、カリが輪っかで。なので、タイヤの数で呼んでます。
じゃあ、ベビーカーは何ですか？
ベビーカーです。
ちょっと頑張ってほしいけど、うん。そうですね。まあ、そのタイヤの数で決まると。
はい。
そうなんですね。他には何かありますか？新しいアイヌ語。
なんか、あ、あれですね。今ある曜日とか、何週間とか、そういうのもアイヌ語で最近は言おうと頑張ってますよね。
そうですね。頑張ってますね。月曜日は何て言いますか？
クンネチュプト。
クンネチュプト。
はい。
クンネチュプっていうのが何ですか？
月のことですね。
あ、月のこと。ああ、なるほど、
うん。
月の感じですね。
はい。
月から取って。とっていうのが
何
ですか？
はい。とは日です。日。何日の。何日の日。
あ、何日の日。なんだ、はい、なんか親戚の名前をおっしゃられたのかと思いました。
違います。
あ、違いますか。
はい。
じゃあ火曜日は何ですか？
火曜日は、アペと。
ああ、なるほど。日だからね。
はい、
アペにしてると。
はい。
水曜日は
ワッカと。
なるほど。水だからワッカ。
はい。
木曜日
チクニと。
うん。木なので、チクニは木ですね。
はい。
じゃあ、金曜日は
コンカネと。
コンカネと。コンカネって言ったら、アイヌ語で、まあ、金とかっていう意味ですね。
うん、はい。
土曜日は
トイト。
うん。
トイト。
トイト。まあ、まあまあまあ、トイト。トイってのが何ですか？
土です。
土。なるほど。じゃあ最後、日曜日は
トカプチュプト。
トカプチュプト。トカプチュっていうのが何ですか？
太陽のことなので、
なるほど。
日を指してますね。
うんうんうん。まあ、クンネチュプの反対ですね。
はい。
じゃあ、一週間は何て言いますか？
一週間のことは、今はシネイキットって呼んでます。
シネイキット。
はい。
シネってのが
1です。数字の1。
うんうん。イキットって何て言うんですか？
イキットは、イキリトですよね。
おー、イキリト。
イキ
ってるんですね。
はい。そうです。
そうですか。はい、まあ、イキリってのが何ですか？
列。
うん。列とかつながりっていうのを表してて、はい、それが、イキリトってなったら、イキットっていう風に音が変わるんですよね。
うんうん、
だから、イキット、シネイキットで、一つのつながり、一週間っていう風に言っています。
うん
なるほど。これはすごい。
アイヌ語だけで喋るために。
あれ、木村さんが考えたんですか？
違います。
違いますか？
はい、先輩が考えてくださいました。
あ、そうなんですね。
あれですよね、ウポポイとかでも、たくさん施設にアイヌ語で名前ついてたりとかして、
うんうん。
あ、イネカリプ、トゥカリプとかも駐車場のところに使われてると思いますけど。
あ、そうなんですか。あら、それはいいこと聞きましたね。
はい。
あとは何かありますか？
今、施設って言ったんで、博物館とかも、最近はアイヌ語で言えますよね。
なんて言いますか？
なんて言いますか？
うん、博物館はイコロマケンルって言います。
はい、正解です。
あ、ありがとうございます。はい、イコロってのが何ですか？
イコロは宝物です。
うん。の後は何？どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？
おま。
おまは何ですか？
入れる。え、違いますか？
いや、まあ、いいんじゃないですか。イコロマ。
ケンルは施設。
うん、まあ、
建物
とかですね。はい、まあ、そうですね。施設とかは家ですけど、ケンルって言ったら、まあ、よくユカラとかで出てくる建物のことを指す単語なんですけど、はい、それを組み合わせて、イコロ、オマケンル、イコロマケンル、
うん、
宝物がいっぱいじゃないな。宝物が入ってるところで、博物館、という風になるんですね、
うんうん。分解して考えたら面白いですね。
面白いですね。あとは何かありますか？
何言ってますかね。
うんうん。何言ってますかね。じゃあ僕から言おうかな。あの、ペットは何て言いますか。
あ、アレス。
うん。最後はちっちゃい子だと。アレス。
アレス。口を閉じるだけですね。
なるほど。
アレス。
まあ、どういう風になりますか。
アが、私たち。
なるほど。
デスが育てる。
うん。
がものです。
なるほど。
はい。私たちが育てているもの。
ま、で、ペット。
はい。
ということになるんですね。
これもポポにありますよね。
そうですね、ポポポイに。
うん。ポポポイ。
今、ポポポイって聞こえたけど。
ウポポイに。
にあると思います。はい、まあ、それこそね、ウポポイも、まあ、新しいアイヌ語じゃないけど、
うん、
まあ、大勢で歌うところということで、うん、ウポポ、ウポポヒっていうところから、ウポポイっていうところに。
うん、
違うか？あ、合ってるか、
うん、
うん。いや、ウポポのイだ、
うん。うん。
っていうところから、まあ、ウポポをするところ、大勢で歌うところっていう名称がついたと思うんですけど。
なんか面白いですよね。券売機とかにもなんか名前ついてた気がします。
券売機。
なんだかスウォップ。
なんて言いますか？
忘れちゃいました。
券売
機。スウォップは覚えてる。
うん。まあ、
スウォップは箱ですね。
そうですね、箱ですね。券売機ね、券売機ちょっと今。
いや、なんかそういう現代に作られたものにも、
うん。
アイヌ語の名前をつけていこうっていうのが。
そうですね、それがすごいいい取り組みですよね。
あ、トイレとかもありますよね。
トイレは何て言うんですか？ち
ゃんと名称
が。アシンル。うん。まあ。
まあ、これはあったけど、前から。
そうですね。
でもなんか建物の中のトイレにその表記があると、
うん。
なんか新鮮でいいですね。
そうですね。そういうのをもっとどんどんね、あの、アイヌ語表記というか、そういうのを使っていきたいなって、
うん、
僕たちは思ってるところです。
はい。使っていきましょう、皆さん。
はい。
なんかたくさん紹介しちゃって、ちょっと、覚えきれてないかもしれないですけど。
はい。
車は稲刈りって。
車は稲刈りって。
はい。それだけ覚えてください。
あ、そうなんですか。わかりました。はい、じゃあ、いいですか。
はい。
はい。
いやいやいけれ、水運から安納。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、ニンニンケッポホフクヌムケ、ホタルの向こう選びで、語りは鍋沢ねつきさん、録音は1969、昭和44年2月19日です。かやのしげるのアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3よりお聞きください。
どうかなさな、死ぬかね。あといこるかえまたことかなかな。あといさまとえとかなかな。しあいこともかくふならくふとかなかな。さえあさまとかなかな。ひるかおかいぼちのからころか。おとなしことかなかな。しえこぱんか。とかなかな、おろわのじ、しもつかね、あといくるか、えまさこ、とかなかな、ばいあさえねじ、しねおっかいぼ、しのからころか、とかなかな、こんかねしこ、とかなかな、しえこぱんから、とかなかな、おろわおよし、とかなかな、さえあさいね、とかなかな。ひるかおかいぼしのからころか。しめれところ、とかなかな。しえこぱんから、とかなかな。おろわのし、しもつかね。あついくるか、えまたこ。とかなかな。さえあさいね、とかなかな。ひるかおかいぼしのかんとえ。えねおかひとかなかな、しきひかぼろとかなかな、えとふかたねとかなかな、きわねころかしあいことんかとかなかな、しりかぷねるべねちころ。にんにんけっぽはやんこんねはやん。
それでは解説を行います。 茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編163ページの解説を読ませていただきます。私はホタル、お婿さんを探しに海の上を飛んで、海の隅々まで照らしていると、シャシの人、ヒラメ、黄金の目の人、サベ、アゴヒゲの人、タラに出会うけれど納得がいかない。しばらくすると、今度は体が大きく力の強いカジキマグロに出会い、この若者ならば私にお似合いだと思って夫に選んだ。私の夫はカジキマグロ、強い魚が私の婿だ、と一匹のホタルが語った、という話。この話は山に住むアイヌの子供たちが魚の特徴を覚えるのにとてもよくできている。小さなホタルの婿が大きなカジキマグロだという飛躍の面白さはいかにもカムイユカラらしい。ニンニンケッポ報復の向け、ホタルの婿選びの解説でした。以上でカムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は上松幸でした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、要望に応じ、館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
おとたぬあんぺ、小松和弘ころアイヌプリオルシペネ。いらんからぷてー。いらんかはて、一緒ろれ、いかたい。うばきたら一応かや。ちょかかいわけのかし。アイヌイタクペンクラブクル、小松和弘くね。タンとかピリカのイホマライキ。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。こんにちは。おかわりなくいらっしゃいましたか？私たちも元気でおります。私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今日もよろしくお願いいたします。さて皆さん、突然ですが、キツネダンスってご存知ですか？日本ハムファイターズの野球の試合でチームを応援するファイターズガールが踊るキツネダンスが最近話題になってるようなんです。2013年にノルウェーで発表されたイルビスの The Fox という曲に乗って踊られるダンスです。歌詞を見ると、犬、猫、ネズミ、牛、カエル、ゾウ、アヒル、鳥、魚、アザラシの鳴き声はわかるんだけど、キツネはなんて鳴くんだろう。What does the fox say? って歌ってるんですね。それでキツネの鳴き声はこうかなと適当に歌ってるようなんですよ。例えばこんな感じなんです。What does the fox say? リンリンリンリンリンガリンガリン。ワッパッパッパッパッパパウ。ハッチハッチハッチホウ。ヨフショフショフショフショフショフショフ。チャッチャッチャッチャッチャッチャチャウ。フラッカカッカカッカカッカウ。アヒアヒハッキーという感じなんです。聞いたことあります？以前にもこの小話のコーナーでお話ししましたが、キツネの鳴き声は日本語ではコンコン。アイヌ語ではパウパウ。でしたね。このキツネダンスの歌詞ではワッパッパッパッパッパウというのがアイヌ的には近いのかなと思って聞いているんですが、皆さんはいかがでしょうか。さて、今日も前回お話しした140年近く前にアメリカで出版された江戸の熊崇拝者の話の続きをしようと思います。著者のエドワード・グリーは 本を詳しく読むと、1853年に初めて日本に来て、カラフトに行ったことがあるのだそうです。イギリス海軍の仕事で来ていたのでしょう。一年ほど北の海域を巡航して、少数の民族と交流を持ったようです。この物語はフィクションですが、実体験を踏まえてリアルに描かれています。主人公は、ジュエット一家ですが、そのジュエット氏は、アメリカ東部ニューヨーク州のクロムレックの町に住む大学教授で、家族を連れて日本の北の少数民族の勉強をしに来たようです。奥さんも子供たちも好奇心旺盛な人たちで、教授と一緒に北海道のアイヌの村々を訪れ、アイヌの風俗を見て回りました。物語の時代背景は19世紀後半です。1855年に日露和親条約が結ばれ、千島列島は択捉島までが日本の領土と確定されました。しかし、カラフトの境界線は曖昧なままでした。それから1875年にカラフト千島交換条約で、千島列島全体は日本の領土に、そしてカラフト全体はロシアの領土になりました。1880年頃の国際情勢を背景にこの物語は書かれているようです。その当時はカラフト近海にイギリス海軍の船が来たり、アメリカの捕鯨船が来たりしていたようですね。1858年からカラフトへの流刑囚が送られるようになり、炭鉱の開発も始まっています。ジュエット一家は北海道から日本の軍艦に乗ってカラフトサハリンに渡り、ロシア人将校のガイドと共に旅を続けます。軍艦で西海岸を北上し、マミヤ海峡、タタール海峡、ラッタン海峡とも言いますが、そこをぐるっと回って、東海岸を南下しながら、カラフトアイヌやサメレンコ族、今のニブフの人たち、それからコレッツキ族、今のナナイの人たち、オロコ族、今のウィルタの人たち、それからサンタン族、今のウリチの人たちと交流をします。カラフトアイヌとの交流では、白玉の樹脂のカゴバッグを持った少女たちが登場します。口や手には入れ墨、死ぬ家はなく、串を通した髪型、木綿の服や鹿革の衣装を着ていて、熊の毛皮の下半とブーツを履き、二重のイヤリングをしています。調理用のロシア製ストーブ、腰帯、交易でニブフから手に入れた服や、イラクサ繊維で作るテタラペというカラフトアイヌ独特の白い着物も出てきます。カラフトアイヌの漁師たちが、泥炭が溜まったクオミの落とし穴に、熊を追い込んで取る話や、氷上のアザラシ漁の話も出てきます。それから、北海道アイヌでは、あまりない、犬ぞりと犬の調教の様子も描かれています。最近出版された子供用の百科事典を見ると、カラフト犬、カラフト犬は、1970年頃に、耐えてしまったようですね。この他にも他の少数民族との交流でファッションや家の構造と暖房、それから埋葬と葬儀の話、狩猟道具と狩猟の仕方、それからソリとトナカイ、鍛冶屋さんの話、カラフトと 大陸との間のマニア海峡、ダッタン海峡、タタル海峡の様子と交易の話などがあり、なかなか興味深いものでした。最後に北海道に以降は戻ってですね、帰国に向け船を出さんとしたとき、かつてのアイヌの女性通訳のハボが登場します。お別れの贈り物を船に乗せ、サランパの挨拶をしました。サランパは普通のお別れの言葉とは違い、アイヌ語では今生の別れを表す挨拶言葉です。その贈り物は開けてみるとなんと生きた子熊でした。主人公一家は子熊を連れて太平洋を横断し、サンフランシスコから北アメリカ大陸を横断して家路に着いたところで物語は終わっています。この本の挿絵からも当時の港や海峡の様子がよくわかりますが、今では Google マップの衛星写真やストリートビューでカラフト・サハリンやアメリカ東部の街の様子を見ることができます。調べながらこの本を読んでいて、自分もいつか行ってみたいなぁと思うようになりました。ですが、パンデミックや戦争があり、当分は行けそうにありませんね。さて、リスナーの皆さんは、ラジオで話を聞いていても、イメージがわからないところがあったと思います。いつかネット上でこの作品を日本語で皆さんにご紹介できたらいいなと思っているところです。パンとアナ、パックのカックイエ、トイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパーシー、エチヌワウンコレワ、パーセノポイヤイライケレ、シネチュプシカマレノ、FM ピパーシーホッタ、スイウヌカラアンロー、小松和弘クイエ、今日のお話はここまでです。遠くの街、近くの街でお聞きいただき、ありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、三浦谷小学校の本校です。三浦谷小学校は7月26日より夏休みに入りました。一学期中はおかげさまで大きな怪我や事故もなく、子どもたち全員元気に仲良く過ごすことができました。一学期中少し落ち着いていたコロナウイルスですが、7月に入ってから急激に流行ってきています。三浦谷は全国からの観光客も多いので心配です。熱中症のこともあるので、外で遊ぶときはマスクは着用しなくてもいいけれど、人混みのある場所ではきちんとつけなさいと子どもたちには話しています。つけたり外したりを上手にできるかちょっと心配です。さて、今回は子どもたちの遊びと体力についてお話しします。毎年一学期中に全国体力・運動能力・運動習慣調査を行っています。この調査は全国の小学5年生と中学2年生を対象に、握力・上体起こし・長座・大前屈・反復横跳び、立ち幅跳び、50メートル走、20メートルシャトルラン、ソフトボール投げ、中学校はハンドボール投げの8種目の運動で、筋力や持久力、瞬発力、柔軟性などを測定します。その結果、北海道の子どもたちの体力や運動能力はいつも 全国平均より下回っています。若干全国平均を上回っている種目は、握力とソフトボール投げの2種目だけです。また、肥満傾向も全国平均を上回っています。平日のスクリーンタイム、つまりスマホやタブレット、テレビゲームなどの画面を見ている時間、これが2時間以上の割合も全国平均を上回っています。これらの傾向は、二部谷の子どもたちにもそのまま言える現状にあります。子どもたちの遊びも、私たちが子どもの頃とは大きく変わっています。私が小学校の頃は、学校にいるときは、外でサッカーかソフトボール、体育館ではドッジボールか死人というボール遊び。これはボールをぶつけた人がぶつけられない限り死人となって壁際にいなければならないという遊びです。夏でも冬でも汗だくになって遊んでいました。休み時間も現在より長かったと思います。朝も早くに学校へ行って、体育館やグラウンドで遊んでいました。私の学校は田舎の小中学校だったので、よく中学生も一緒に遊んでいました。中学生の速い球が受けられたり、中学生と競り合ったりするのが楽しかったことを思い出します。また、休みの日には、どこかに集まり、缶蹴りをして走り回っていました。私の生まれた地域は農家が多かったので、物置や納屋、鳥小屋などたくさん隠れる場所がありましたし、私の家もお寺だったので、寺の床下や納骨堂、墓石、大きな木などたくさん隠れる場所があったので、よくみんなが集まってきました。見つからないように地べたを張って歩いたり、友達と服を交換したり、屋根に登ったりと何でもやりました。鬼になれば1時間以上探し回ることもざらでした。でもそんな遊びを通して、脚力や瞬発力、平衡感覚、我慢強さ、友達付き合い、悪知恵などを身につけたり学んだりしてきたのだと思います。今の子供たちは画面を見ながらのゲームや動画鑑賞の時間がかなり多く、昔の子の半分も体を動かすことをしていないのではないでしょうか。これらのことを踏まえて学校では、まず歩いて登下校させることを保護者に協力してもらっています。遅刻しそうだからとか、小雨が降っているからと、すぐに車で送り迎えすることをやめてほしい。遅れてもいいから自分で歩かせてくださいと、年度の初めにお話ししております。また、20分休みと昼休みに、教員たちが率先して遊びに参加するようにしています。一学期流行っていた遊びは、体育館ではドッジボールと長縄跳びでした。外ではブランコやターザンロープなどの遊具で遊ぶ子、サッカーをする子、捕虫網を持って虫捕りをする子などでした。やはり子供はみんな自然の中で走り回り、足腰を鍛えてほしいです。年を取った時に自分の足でしっかり歩けるようにするためにも、今遊びを通して体を鍛えておくべきだと考えます。家に帰ったら疲れて眠くてゲームができなくなるくらい学校にいる時間は、走り回ってほしいと思っています。それではこの辺で。 やいらいけれ。
第256回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。上松さん、お願いいたします。
はい。とですね、地域のニュースとか、あと、ポンのポンの中で、その言語に関する話題が今日はちょっと多かったかなっていう印象でした。で、その、アイヌタイムズの中で、その、萱野史郎さんが、その、後の世代の人たちにも、そういうアイヌタイムズとか、そのアイヌ語について、で、その、関根健二さんもおっしゃってたんですけど、後の世代に対して、その、アイヌ語をどうやって継承していくかっていうふうなことをおっしゃっていたんですけれども、その、自分のその体感としては、その、言語の伝達っていうか、その継承っていうのが、文章的なものっていうより、その、発語的なもの、会話の中で楽しんで、その、会話をしていくっていうふうに、どんどんその、今の、その学習スタイルもそうなんですけど、変化していってるなっていうふうに感じていて、で、そういう意味では、その、もともとアイヌ語は文字がなかったので、そちらの方がやっぱりアイヌ語の学習としてもスムーズだし、その、他の全ての言語の学習工程においてもそうなんですけれど、その、耳から聞いて、学習していくっていうのが、自分たちが子供の時もそうだったんですけど、それがその自然な吸収のスタイルだったので、そちらの方がいいかなっていうふうに、その、学習のスタイルが変わっていったことで、より自然な、学習方法に変わっていけるんじゃないかなと思ってます。で、その、やっぱりその、現代でアイヌ語を会話に活用していく、現代の会話をアイヌ語でしていくにあたって、その、ポンのポンのでもありましたけど、造語を作っていくっていうのが大事なのかなと思いました。その、日本語でもですね、その明治時代で文明開化が起こるときに、どんどん造語を作っていったっていう歴史もあるので、アイヌ語もそれに習っていってほしいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。私がですね、オープニングでも触れてるんですけれども、昨日が広島に、原子爆弾が投下され、あと2日後9日には長崎に投下された77年目を迎えるわけですが、これに関してまず小松さん、どのようにお考えでしょうか、教えてください。
77年経って今の若い人たちの中にはですね、戦争の時代にそういうことがあったっていうことがわからない人がこう増えてきてるっていうのを昨日ニュースで聞いてまして、やっぱり それは伝えていかなきゃいけないな。今、ウクライナとか、それから、今週あたりは、台湾有事の話もありますし、大事に、していかなきゃいけない部分だろうと思っています。
はい、ありがとうございます。今、小松さんからも出たんですけれども、そのウクライナに一方的にロシアが攻め入って、ロシアは核保有国ですから、ウクライナが言うこと聞かなかったら核使うぞというような脅しなんかもしてるんですが、その点はどう考えますか？小松さん、お願いします。
そうですね。もう一度その核兵器が使われてしまうと、もうきっと、収拾がつかなくなってしまうので、それは絶対食い止めなきゃいけないなと思っています。
はい、ありがとうございます。上松さんはどうでしょうか。核についてはロシアの脅しっていうのがあるんですけども。
そうですね。現状、そのなんて言うんでしょう。核の恐ろしさというか、その核の怖さをきちんとその小さい時から学習して知れているのが、日本人とその周辺地域だけになってしまっているんじゃないかなと、その外の、それこそ西洋だとか、その米国、アメリカはまだ学習しているかもしれないんですけれど、ヨーロッパ諸国に関しては核の恐ろしさをまだちょっとピンときてない部分というか、その対策していくにあたって、その なんだろう、身に染みて分かっていないというか、その、原爆の記念館だったりとかを訪問してっていうことを、その、日本人は大体の、その、人たちが修学旅行とかで行く機会があると思うんですけれど、他の地域というか他の国になってしまうと、あまりそういうことをしないと思うので、そういう建物とか記念館とかもないですし、あまりピンときてない部分とかもあるのかなと思うので、その、日本がもっと先導して、その、核に関しては先導してやっていくっていうのもそうなんですけれど、その、核の使用に対して日本が一番強く抗議を、どこよりも強硬にやっていかなければいけないなというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。広島と長崎には資料館ありますよね、原爆資料館。私も大学4年生の時に広島を訪れて原爆資料館を見たことあるんですよね。その原爆のその光によって石畳の、あ、違った、石段の階段に座っていた人の影がその、うん、階段に映っているというようなのを見まして、すごい原爆っていうのは恐ろしい光を出すんだなというようなことも、で一瞬でも人を焼いちゃうという、そういうような力を持ってるっていうので、まあ、この世界からはやっぱり核は絶対取り除かなければいけない、そういうものだなというようなことを私も思っております。ですから皆さんも、ぜひ、この世界から核を取り除くための運動をしなきゃいけないんだなというようなことを思っております。
はい、
ちょうど、まあ、今回、たまたま1週間前倒しで8月7日にですね、この放送できたということもありまして、ちょうど関連のその日でしたので、原爆の話を今回は取り入れております。それでは、仙石さんから FM プラウシのお知らせをお願いいたします。
FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第二日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第三日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第256回目の放送もお別れとなります。次回は9月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらけれ。